Innovation Wild Podcast. Navigators, Urban Achiki, and producer, K. Let's start the podcast.
イノベーションワールドポッドキャスト始まりました。テクノロジーやエンターテインメントにまつわるあれこれを語るポッドキャストです。はい、お送りするのはアーバン一木と
プロデューサー K です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
ゴールデンウィークさ。
はい。
ニュースで出てたんだけど、一番カーナビソフトで検索された目的地って知ってる？
わからないです。それ全国対象ですか？
そうじゃない？
目的地ホームセンター。
この自粛の中で、あ、近い。この自粛の中でみんなが目的地にカーナビソフトに入れた場所はどこでしょう？
ドラッグストアですか？
近いんだけど。
スーパーマーケット。
もう、っていうか。具体的なお店の名前。
お店の名前、うん、あ、そうですね、ララポート豊洲。
ララポートをやってないからね、基本。
あ、そうでしたっけ、失礼しました、
答えはね。なるほど。あ、でも近いんだけど、コストコなんだよ。
あ、
コストコ、俺も行っちゃったもん、コストコ食料品買いに。
なるほど、うん、備蓄ですね。
そう、備蓄ではないけど、食料品普通に買いに行って20年ぶりぐらいに行ったのでね、
でもコストコは確かに3密を避けられそうな、あの面積はあります
ね。まあ、広いけど結局行っちゃうわけですよ、
ええ、
あのショッピングセンターのテーマパークみたいなとこだからさ、 IKEA と並んで、うん、まあ、そんな話はなんかいずれしたいんだけど、
はい、
で余計なもの買っちゃうわけですよ。
これ何を買われたんですか？余計なものを買っちゃいましたか？
そう、余計なもの買っちゃって、あのなんか BOSE のさ、ワイヤレスのさ、スピーカーとか買っちゃうわけよ、安いから。
あ、
これがまたいい音して
さ、食料に限らずですね。
そう、食料じゃなくてね、つい食料売り場に行くまでの間にさ、置いてあるわけ、そういうものが。
ああ、そうですね、
うん、でポチってさ、視聴しちゃうとまたいい音でさ、すげえ割引してるわけで、それも買っちゃってさ、そのまま。もうでゴールデンウィーク、
じゃあ今ご自宅に。
そう、ゴールデンウィークはずっとそれ聞いてたっていうね。
ああ、
もうハマってますよ
食品の話をするのかと思いました。いや、もうまんまエンターテインメントの
そう、ついで買いのねついで買いテーマパークだからそこ。まあそんな話は、
はい、私はもう完全に、うん、はい、通販にはまってますね。完全に
通販ね、
はい、はい、もうオンラインで、玄関で、まあ、あの扉を開けずにちょっと受け渡すっていう、 あのちょっとマナーを、
はいはいはい、
意識してやってますけど、
そうだね、
はい、まあ、ちょっとこの話するとちょっと長くなるんで、
長くなるからね、
あの、はいはい、
早速いきましょう。
あの買い物の話はまた改めて、
はい、また改めて、はい、ゲストの脇田さんとね、引き続きということで、はい、はい、じゃあ行きましょう。
お招きしましょう。
はい、ナビゲーターズ、ウーバン・アチキー、プロデューサー、K、イノベーション・ワイルド・ポッドキャスト、
イノベーション・ワイルド・ポッドキャスト、ボリューム3、お届けしてます。前回のボリューム2は音楽ビジネスの話を、音楽プロデューサーの脇田隆さんとお届けしましたけれども、うん、今回もお越しいただいております、はい、脇田さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、
今回も、三者三様リモートでつないで収録しております。う
ん、はい、まとめ撮りですけどね。
はい。前回の話ですと、まあ、日本の音楽ビジネスが、うん、あの CD のパッケージだったり、まあ、ライブだったり、こう丁寧にこう作っていく、うん、あの傾向がまだまだ変わらないという話もありましたけれども、うん、まあ、あのウィズコロナ時代の音楽ビジネス、はたまた音楽ライブ事情がどうなっていくかというところですね、今回も伺っていきたいと思います、うん、
で、あのね、脇田さん、まあ、いろんなその音楽業界こういろいろ経験されてる中で、まあ、ライブハウスね、
はい、
うん、あのやってましたけど、どうですか、は
い、あの自分ももともとあのライブハウスの会社の社員だったんですよね、
うん、
あのカルチャーオブエイジアといいまして、うん、先日閉店になったあのブエノス、グラッド、ラウンジネオっていう3店舗を閉店して、
うん、
あのクラブエイジアっていう有名な渋谷のクラブでありライブハウス、ね、そこを存続するためにクラウドファンディングで今やってるんですけど、
うん、
ちょっと20年前くらいそこで社員やってて、
うん、
その4店舗のライブ営業の店長もやってた。
うん、
だからまあちょっとその自分はもうなんていうか、そのライブだけが音楽じゃない、やっぱ音源とライブ、うん、 宣伝、この3つが重なってことを考えて、うん、ライブばっかりにこだわる必要ないんじゃないのみたいな、ちょっとクールなこと言ってたんですけど、さすがにその3店舗の閉店でですね、こう心を引き裂かれるようなショックを受け、
テレビで結構ニュースになってましたね、店長さん出てきてました
ね、
何回か見た、
やっぱり渋谷を代表する何て言うんですか、場所っていうか、その渋谷カルチャーの拠点の一つで、いろんな人がやっぱりそこに出入りして、こういろんな瞬間をこう思い出をたくさん持ってっていうところで、そういう場が失われるっていうのは本当に悲しいことだなぁと、先週言ってたこととなんか違う気もするんですけど、やっぱりなくなってほしくないなという気持ちも同時にあるなと、
クラブエイジアだけはね、まあ、存続しにこうかけて、まあね、クラウドファンディングをねやって5、6000人ぐらい近く、ね、
そうですね、だから自分も参加したんですけど、
僕も
その12時スタートで、ちょっと12時20分ぐらいに行ったらもう、はい、達成してましたし、
もう何千万か言ってね、まあ、それでもまあ安泰ではないとは思うんだけど、のしかかる家賃の、ね、家賃だけの負担がどこまで続くかっていうのはすごくありますよね。
そうですよね、なんかそういうこう場所っていうののこう大切さを思い知らされた出来事でしたね。
そうですね、いろんな思い出がね多分あると思うんだけど、
そうですね、やっぱり自分も働いてて4店舗あるんですよ、しかも昼夜見回し営業じゃないですか、ライブイベント、もう天国ですよ、
天国、
天国です、もう毎日毎日大きい音で、
毎日パーティーなわけですね、
毎日パーティー、いろんなアーティストがやってきて、いろんなイベンターがいて、いろんなお客さんがいて、それと箱のスタッフがですね一緒にこう作り上げて、毎日毎日違う感動が生まれるっていう、もう
なるほどね、
ね、そういう輝く瞬間が、毎日続くっていう中で、自分は全然辞める気なかったんですけど、ごたごたっとして辞めちゃって、あれが自分の音楽を仕事していく上での原点ですし、やっぱりそのちょっとマネージメントだったりプロデュースっていうところに行った時も、あのライブのあの瞬間、あの空気が生まれる瞬間の積み重ねこそが自分の音楽の仕事していく上での、なんていうかルーツだってずっと思ってきたんで、やっぱりそこは欠かせないものなんだなぁと、
周りの、まあ、楽曲制作されるこう、まあ、プロデューサー陣の方とかアーティストの方とかって、そういうライブハウスの現状なんかどう捉えてらっしゃいます、こういう声が上がってるっていう話もしありましたら伺いたいんですけど、
やっぱり皆さんそれぞれいろんな思い出だったりいろんな瞬間を通ってこられてて、こう何がしかやっぱり渋谷のブエノスだったり新宿のどこどこって聞いたらパッと思い浮かべるんじゃないですかね、音楽に関わってこられた人は誰しもが、そういう部分で言うと、まあこの特に渋谷のその3店舗の話で一気にですねいろんな人とつながった気分にはなりましたし、
逆に連帯感がと、
そうですね、逆に世代の違う人も自分と同じようにこんなに思い入れを持ってるんだっていう、つながらない人とつながるような気分になったのもありますし、
なるほどね、
だから、まあやっぱりその場所としてそこに存在して、自分もやっぱり渋谷いまだに丸山町道玄坂通ると誰かに会ったり、そういういつでも帰れる場所みたいに思ってたのが、まあそんな永遠に続くとは思ってなかったですけど、こんな形であっという間に終わるのかと思って、
ね、
衝撃ですよね。
なんかいい出口がね、まあ、
そうですね。
作らないのかな。で、ね、辞めてもすぐさ、 はいはい、家賃を払わなくて済むじゃないらしいじゃない、半年間は家賃払ってくださいみたいなことになってるわけでしょ、契約書上。
しかも現状復帰、
そうだよね、
いくらかかるか、
いくらかかるからだよね、その計算を毎日してね、政府の発表を聞きつくっていう、聞きつくみたいなね、うん、ところあるよね今はね、
うん、結構そのライブハウス、あ、どうぞ。
あとその働いてる人たちですよね、
うん、そうね、
やっぱり自分もそうでしたけど、うん、日々のそういうエキサイティングな毎日を送ってて、そんなにこうなんていうんですかね、ビジネスライクにこう立ち回ろうっていう人種じゃない、うん、そ、まあ一概に言えないですけど、そういう人が多いので、俺乗り切れんのかな、ああいうピープルたちが、
うん、
思いますね。
で、そういうこう箱だけではなくて、そういう人の、音楽業界の人の動きとかもこれからこうサポートしていくことがやはり必要になってくるんですかね。
そうですよね。ただそのいろんな流行りしたりってあるじゃないですか、このエンタメビジネスって、
うんうん、
やっぱり今の CD が売れなくなるっていうのもあり、うんうん、ますし、このジャンルが昔は流行ってたけどとかっていうのもあったし、その都度やっぱり一緒に仲間が消えていったり、そのこうこういう音楽じゃない普通の仕事に移ったりってずっと繰り返されてきたのも、うん、自分もまあそれなりに年取ってるんで見てきたんで、うん、なかなかこう皆さん生き残ってほしいなと思ってたんじゃないだろうなと、うんうん、
まあ、嫌がおうにもそのデジタルに行かざるを得ないですよね。
そうなんですよね。うん、
まあ、うん、
一つ、ね、だから自分もそう、ライブ系の仕事の方とお会いしても、やっぱりデジタルに今からでもまだ間に合うみたいな感じで言いますけど、うん、いや、これよくわかんねえやって。
なるほどね。そこにちょっと壁がまだあるかもしれない、まあ、ずっとライブの世界で生きてきた人たちからするとね、
そこが心配っていうか、うん、やっぱり存続する、続ける、守るためには、うん、っていうかこう先週も言ったようにやっぱりビヨンドライブじゃないですか、
うん、そうですね、
新しいライブを作るぞ、ライブを超えるぞみたいな、こういう時こそ、
うん、
なんていうか進化する気持ちに、
うん、そうですね、はい、まあだから
イノベーションワイルドな気持ちになってもらった
りする、うん、ワイルドにね、そう、まあ、この、はい、まあ、ちょっとね、ワイルドにイノベーションするっていうのがまあテーマっちゃテーマ、
ね、やるしかない、
うん、そうです
ね、そうですね、うん、うん、牧田さんはそれこそライブハウスの現場から、まあ、今はもうデジタル寄りのお仕事にもうシフトされてるじゃないですか、そのなんかシフトされた、はいはい、なんか時期っていつ頃ですか、結構早かったんじゃないですか。
そうですね、まあその前にレコード会社でプロモーターだったんですよ。でそれこそ、うんうんうん、ラジオ局にいて、
うん、
こう某ラジオ局にも揉まれた人間なんですけど、うんうん、やっぱりその時になんかもっとなんていうかリアルで刺激的な何かがあるんじゃないかと思ってライブ現場に移り、
なるほどね、
そこから、うん、そのライブ現場で得たものをパッケージしたいっていう、もう一度その音源にしたい、
うん、
そしてアーティストを売る、曲を売るっていう立場になりたいと思って、まあ、ちょっと変わった経歴なんですよ自分は、うん、そこってやっぱり人の行き来ないんですけど、うん、ライブ現場とその、ね、音源系っていうか、うん、レコード会社を中心としたビジネスの行き来ってあんまないんですけど、
うん、
自分はそういう形で音源系にシフトした中でアーティストを売るために今何が必要なのかっていう時に、うん、まあちょうど予算のない案件だったんで、ネットを使って金がなくてもゴリ押しじゃなくても売ってやるぞっていう気持ちで始めたのが、うん、ネットとの出会いです、うん、
だデジタル化していくと今度その、うん、じゃあ中間にいる人たちの存在意義みたいなのが問われ始めるじゃない、
はい、
それは例えばレーベルだったり、
はい、
ね、まあ、要は極端に言うとアーティストとリスナー直接つなげられちゃうから、中間にいる人たちがよりやっぱりそのプロデュース力だとか、専門性を持って臨まないと、なんかその流通はね、他の業界もそうなんだけど、中間がどんどん閉鎖されてしまうみたいな危機感っていうのはまあ あるような気がするんだけどね、いろんなレーベルさんも。
うん、
音楽業界はそのなんていうか、こうこのネットによる変化で、うん、自分たちの存在意義をすごい見失ったんじゃないかなと思うんですよね。
う
ん、
そうね。
そのやっぱり20年前ぐらいの音楽業界っていうのは、うん、もう毎月決まったリリースをして、うん、決まった媒体と話をして宣伝し、うん、決まった流通で全国のお店に必ず商品があって、はいはいはい、お客さんはそのメディア、店舗、必ずそこで情報を得て購入するっていう、うん、完璧な勝ちパターンが、はいはい、出来上がってるわけで。フォー
マットがね、ガチガチにあったからね。
はい、
うん。
そこにやっぱり2000年ぐらいからインターネットっていうので、
うん、
ネットでタダで曲が聴けたり、情報が、うん、流通したり、
うん
して、やっぱり2000年代というのはやっぱりインターネットっていうことで音楽業界がこう激変しようとしていったと、
うん、
で本当の激変はやっぱり2010年代のやっぱりスマホ SNS、
そうね、
ね、
その下地があって、さらに今回、はい、もう嫌が多いにも激変になっちゃってるから、
そうです
ね、まあ、新しい、まあこれね、脇田さん得意分野だと思うんだけど、その音楽業界のデジタルマーケティングっていうかさ、そこもなんかよりその重要になってきてて、レーベルだとか、アーチを取り巻くそのエコシステムの他の人たちがやっぱりどんどんどんどん専門性とかリテラシー上げていかないと、本当に何のためにいるのみたいな、立ち会ってるだけじゃんみたいなことにならないようにしていかなきゃいけないですよね。じゃないとそういう人たちを養えるパワーがどんどんどんどんなくなっていっちゃうから、このエンタメ業界のエコシステム、お金の回り方から含めてね。
全世界的に見ると、もうそのサブスクがどんどんこう業界を活性化させて、うん、売り上げもどんどん上昇していってるわけですよ、
うん、
でちょうど2019年の数字が、ね、発表されまして、
うん、
日本は下がってるんですよね、
うん、
世界2位のアメリカに次ぐ世界2位の音楽市場である日本なんですけど、
下がってる。
もう日本以外の国はサブスクによって上がってる、うん、日本だけそのサブスク移行が進んでない、パッケージが落ちる、うん、これによって下がってるっていうところで、うん、そんなさなかのコロナショックなわけですから、
うん、
これは結構その特にレコード会社、音源ビジネスの方っていうのは、うん、厳しい状況に向かい合うことになるだろうと、
うん、
ただ、グローバルメジャーっていう、その、外資は、そういう意味では、ダメージはそんなないかもしれないけど、国内企業だったり、事務所ですよね、日本のアーティストを抱える、そこは、すごく今、ピンチだと思うんで、そこを、頑張って乗り越えて、
サブスクとかはね、やっぱりその世界市場にそのまま直結してるから、世界に、
はい、
まあ、K-POP なんかがね最たるもんだと思うんだけど、売り場は圧倒的に広がったんだけど、まあ、言語の壁なのか、はいはいはい、プロモーションベタなのか分かんないけど、なかなか J-POP というか邦楽は売り場は広がったんだけど、流通は国内だけみたいなね、その辺のジレンマはありますよね。
うん、で特にやっぱりそのビッグアーティストはそのドーム公演だったり、やっぱりライブでマネタイズするっていうスタイルを定着させてたので、日本の業界
は、そこが根こそぎ取られちゃったからね、今はね、
本当圧倒的にこうかっこいい曲を作って、もう日本のアーティストは本当に素晴らしい才能と、なんていうか能力というか魅力を持ってるアーティストいっぱいいるので、本当に世界があっと思うような楽曲を作ってそのっていうのはちょっと飛躍しすぎかもしれないですけど、
まあ、目指すはそこですよね。
そういう発想するしかない、
うんね、うん、まあなんかわかんないけど、なんかのきっかけでね、その日本のシティポップがいきなり海外で火がついたりとかね、っていう現象もあるから、まあ、どこで何が起きるかわかんないし、まあ、網張っとくというか、その辺の、なんていうんですかね、下地作りは重要だね。
そうですね。
うん、
なんか解決策。
ロキタさん、やはりそういう意味で言うと、
はい、
ストリーミングに対応する楽曲作りみたいなお話も普段されること多いんですか？例えばこう、イントロ結構今カットされる楽曲作ってる人多いじゃないですか。それも結構ストリーミング対応なのかなと思ったりしたんですけど。
そうですよね。やっぱり時代時代でそういう流行りっていうか、スタイルがあって、やっぱりそのアナログレコード時代だったり、ラジオは本当にプロモーションの中心だった時代だったり、やっぱりラジオの場合はイントロないとね、曲紹介の時に聞きにくいし、そのイントロに、その、
そうね、
いわゆる、DJ の喋りが乗っかって聞こえてくる曲のタイミングでガーンってリスナーが来たりするわけですし、そういう意味で言うとサブスクはそのイントロあんまいらないし、
待ってられないもんね。
そうですよ、
ね、ポッドキャストもそうだよ。ポッドキャストも長いジングルだとみんなそこでやめちゃうからさ。かっこいいジングルじゃない、短いジングル。
確かにそうですね。
うん、短く、
もうすぐにこう
本題に入る
か分かる。
そう、待てないわけですよ。
一応我々の構成もそれをこう意識してっていうところもありますよね。まあ、
そうかな、わかんないけど。
実践しながら。でも確かに楽曲で昔、なんか3分13秒とかの楽曲って、昔もう本当短いなっていう印象でしたけど、増えましたもんね。特に洋楽なんか見てても。3分台前半で終わるっていう楽曲がすごく増えた気がします。
Spotify とかもね、30秒再生されないと1再生にならないでしょ、あれも。Spotify 側で。
今1分半とか、なんか、ああいう TikTok、
ああ、どんどん短くなっていくかもしれない
。
オールドタウンロードとか、
うん、
リル・ナズ・テックス、去年一番売れた曲ですよね。うん、1分半とかで。
へ、
オーストラリアのシンガーソングライターの、
うん、なるほどね、
ローンズ&アリーでしたっけ。あれも1分半か2分ぐらいでしたっけ。
うん、
なんかそういう意味ではライブ映えする楽曲作りましたってアーティストさんがおっしゃってることですごく多いと思うんですけど、例えばそのライブのこうツアーをイメージして作りましたっていう、なんかそういう作り方もこれからちょっと少しは変わっていくのかもしれないなっていうのをこの間思ってました。
なるほどね。
変わるでしょうね。
まあどんどんね。
なんかすごくこう盛り上がりポイントを作ったりっていう。
そうね。
やっぱり日本のバンドさんとかやっぱりフェス映えしそうな曲多いっていうのもありますし、
うん、
確かにな
んかその辺もね、変わってくるかもしれないね。この、まあ、コロナのアフターコロナというかポストコロナで、
うん、
まあ、聞かせ方みたいなことも、
ね、
ちょっと試行錯誤が始まるとは思うんだけど、うんうん、まあそんな感じでちょっと時間が、
うん、
なってまいりましたんで、はい、
はい、ちょっとあのリモートの中でいろいろお話いただいて、うん、脇田さんありがとうございました。
またちょっとね、あの会話をしましょうよ。
はい。
はい、うん、いや、もう話は尽きることないですね。
本当ですね。
まあ、と秋のイベントの話もねありますから、それはまた別途。
いや、本当もう秋のイベントが救世主に、
うん、頑張りましょう。そこはね、僕らも一つね、はい、その提案できればなと思うしね、業界の、
ね、ですよね、
うん。はい。ということで、
ということで、
はい、アーバン締めてください。
はい、はい、あのまたその秋のイベントの裏話なんかもこのポッドキャストでできたらいいなと思いますね。
うん、
はい、はい、じゃあボリューム2とボリューム3ですね。
うん、
脇田隆さん、音楽プロデューサー、お越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また。
はい。
ではイノベーションワイルドポッドキャスト、今回はここでお別れになります。また皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Navigators, Urban Achiki, and producer, Kate. Innovation Wild Podcast.